静岡市駿河区下島南公民館に来ています。今日はこちら下島南自治会にお邪魔して防災についての詳しいお話を伺っていきます。会長の坂本明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず坂本さんに伺いたいのですが、はい、この下島南自治会は大きさはどれくらいの大きさの自治会になりますか？
大体世帯数で210個です。
年齢層はどうでしょう？
年齢層はですね、最近だんだん高齢化の減少が多くなってですね、相当高くなってきております。
はい、そんな中でこちら下島南自治会、防災に関して一番心配なことはどんなことですか？
すでにですね、皆さんご存じだと思うんですけど、やっぱりここは海岸線に近くでですね、津波浸水ということがですね、一番気がかりな状況でございます。
やはり海からもかなり、ね、近いですからね、そんな中で地域の皆さんに普段から呼びかけていることはどんなことでしょう？
やはりですね、呼びかけているより、避難する場所を確保したいということでですね、避難タワー、そういった設備がぜひ欲しいねということでですね、市の方々ともいろいろ相談してですね、ぜひ作っていただきたいということがですね、住民一同の、お願いなんですね、願いでございます。
現在そのお話は進行中ですか？
ほぼ、まとまった段階なんですが、まだ正式発表じゃないということでですね、まだ正式には決まってないんですが、ぜひ正式に決めていただいてですね、早急に作っていただきたいというふうに考えております。
やはりこちらの場所だと避難地が大里東小学校にもなりますから、少し時間もかかりますもんね。
はい、さようでございます。大里東小学校は確かに立派な建物で避難にはいいんですが、ここからはですね、相当時間かかって15分とか20分かかりますので、実際津波が来た場合の避難ビルとして避難タワーとしてはね、ちょっと使うのは難しいなと考えております。
そんな中で今そういう構想もお考えですが、この自治会の防災訓練は、年にどれくらいのペースでどんな感じで行われているんでしょう？
年に1回はですね、市の行事と合わせてまずやってるわけなんですが、避難訓練としてサイレンが鳴った後に避難して点呼すると、それからあと、炊き出しの訓練とか、消防放水とか、そういったですね、通常の訓練は行ってます。
はい、実際参加される方はどうですか？
参加する人はですね、100人前後はいますけど、やはり津波のことを考えると、特に 3.11 のですね、凄まじい状況、船がどんどん津波に流されて町の中を走るというような状況を見るとですね、どうしても絶望感にとらわれるわけですね。そんなことでぜひ避難タワーが欲しいねというのが実感でございます。
はい、わかりました。そしてこちら下島南自治会としての今後の課題や計画、展望などは他にありますか？
展望といったら大げさなんですが、避難タワーができますと、一応津波から我々は逃げられるねということで、心穏やかになると一安心といった状況になろうかと思うんですけど、その後ですね、津波避難タワーに逃げた後、我々じゃあどうするんだと、この地区どうするんだと、具体的なですね、施策ですね、そういったことを考えていかなきゃいけないと。例えば避難タワーに逃げるにしても、その途中にはブロック塀もございます。ブロック塀が本当に倒れないかどうかで、電信バラシバラは大丈夫のかどうかと、そういうことも考えなきゃいけない。避難タワーに避難した後の動きですね、どこへその後どういった形に逃げていくんだと、逃げた場所はどうするんだと、その時の避難場所の運営はどうするんだというような課題があるんですが、それを具体的にですね、イメージして計画していかなきゃいけない、要領を作っていかなきゃいけないというふうに考えています。
タワーができてまずは命をつなぐことが一番ですが、その後食料とかもございますものね。
はい、最後の食料とか水とかですね、現在私どもも防災倉庫には一応食料、水はございます。しかし津波が来てそれが流されたらどうするんだと、そういう段階の話になるとちょっと、絶望感というんですかね、どうしたらいいんかなという、気持ちもございますんで、市の方の、協力も得ながら、指導も得ながら考えていかなきゃいけないねというふうに考えております。
そんなことを念頭に置きながら、今後も会長の坂本さん中心に活動を進めていきますか？
ぜひできるだけ、私も微力ですが、皆さんと町内の皆さんと一緒に協力してですね、やっていきたいなと考えています。
わかりました。坂本さん、今日はお話どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ゆうこの防災レポート、このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。